안녕하세요.
보줄
굿딩땅
보아탈테
Love FM. Love, Love FM. Love FM. Global Partners.
ここからの時間は Love FM グローバルパートナーズ、福岡県に住んでいる留学生の皆さんをサポートしていく番組です。お相手は私 AJ 真由美がお送りしていきます。この番組では福岡に住んでいる留学生の皆さんの生活情報や日本文化との関わりなど、実際に留学生の方をスタジオにお招きしてお話を伺うほか、アクロス福岡3階国際広場にある福岡県留学生サポートセンターの情報もお伝えしていきます。番組では福岡県に住む外国人留学生の皆さん、そして外国人留学生へのサポート情報など、皆さんからのメッセージをお待ちしています。アルバイトや仕事に関する疑問、質問、生活で困っていることや、外国人留学生の皆さんにおすすめの衣、食、住についての情報など、お気軽にメッセージをお送りください。メールは761@lovefm.co.jp761@lovefm.co.jp、 ファックスは0927157610、0927157610です。仕事、勉強、施設、遊びなど、外国人留学生への情報満載でお送りする1時間、 LoveFM グローバルパートナーズ、ぜひお付き合いください。
LoveFM Global Partners。This program is brought to you by Fukuoka International Student Support Center.
の歌手デビューアルバムメディオクからビダパラルラス、ラブ FM の朝の番組ザ・タイムズとタワーレコード福岡がおすすめするマンスリーフューチャーディスクにも選ばれています。ぜひタワーレコード福岡店4階にあるブースを覗いてみてください。
Love FM Global Partners About My Hometown。
ラブ FM グローバルパートナーズ、ここからはアバウトマイホームタウン、スタジオに留学生の方をお迎えして、その国の文化を紹介してもらい、お互いの国を理解していく時間です。スタジオにはメキシコからの留学生、現在九州工業大学情報工学部飯塚キャンパスで勉強されているメディナ・マヌエルさんに来ていただきました。Buenas noches。
Buenas noches。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですね、マヌエルさんが生まれ育ったところメキシコのことを少し紹介いただきたいんですけれども。
はい、
私は、ワダラハラっていうところに生まれたんですけど、はい、名前はいつも難しくて、ワダラハラ、
はい、
これはメキシコの第二の都市 で人口はおよそ160万人ですね、はい、何が有名かと、まずは気候ですね、はい、で天気は、結構よく過ごしやすくて、で最高気温は平均でおよそ27度、
27度
で、最低は11度、はい、一番寒いところは多分8度ぐらいですかね。
過ごしやすい感じですね、
まあ、確かにそうですね、
とってですね、はい、はい、
それで、まあ、グアダラハラは、第二の都市です であるとともに、メキシコの伝統的な文化、つまり世界が持っているメキシコのイメージの発祥の地、美術の面でも、結構グアダラハラは優れていて、うん、で、メキシコのシリコンバリーとも呼ばれています。いろんな会社、はい、IBM とか、はい、ホンダとかインテルとか、そこにグアダラハラにありますので、うん、シリコンバリーとも言われています。まあ、簡単にみんな分かりやすいと思うんですけど、テキラ
知ってます、テキラ、はい、
テキラは本当は町の名前、地名です。
テキラのお酒というのはテキラ町。
そうですね。
すいません、知りませんでした。
テキラ、そこはその飲み物の発祥の地ですから、その村の名前が作られました。
はあ、そうですか。
そうですね。で、いや、テキラは今世界中で有名じゃないですか。
はい、有名ですよ。
でもテキラという飲み物は本当にテキラという名前をつけるために条件があります。
はい、はい、どんな条件ですか。
まずは、メキシコで作られ、で、あとは流絶卵の 51% 以上入ってないといけません。テキラと呼ばれません。
必ずメキシコと流絶卵、
そうです、
この条件が揃ってないとテキラとは言えない。
そうですね。
はあ、ところで、はい、マヌエルさんはこのテキラは飲めますか。
いや、飲まないです。飲めるは飲めるんですけど飲まないです酒はあまり飲まないですから
飲みには行かれないですか。
ですね、あまり。
ああ、飲まれないということですか。
そうです、酒。
でも飲んでも強いと私は聞いたんですが、
どうですかね多分そうじゃないかなと
そういうことですところでですね、はい、先ほどメキシコの伝統的な文化ということをグアダラハラの紹介の時にお話しいただいたんですけれども、はいはい、この具体的なにはどういった文化のことをおっしゃってますか。
そうですね、一番メキシコ のイメージって言えるのは、はいはい、マリアッチというとこ、まあ、ということですね。
マリアッチ。
マリアッチです。
わかりません、教えてください。
マリアッチというのは団体で、はい、伝統的な服装を着ながらメキシコの伝統的な、歌を演奏する。
わかりました。ドンタコス。
あ、まあ、そういうイメージ。
ドンタコス的なイメージですよね。
そうです。
あ、そのドンタコス的なイメージというのは、ああいった衣装を着てギターを持った方たちのことをマリアッチっていうんですか。
ギターだけはない、確かに、楽器は決まっているんですけど、はい、でもそんなに詳しくわからないんですけどでも私のおじいちゃんは実際にマリアッチだったんで、マリアッチのことをある程度分かるんですけど、そこまでは詳しくないというか、おじいちゃんはこれ聞いたらきっと怒られるきっと怒られます
大丈夫ですそのマリアッチって、はい、日本ではメジャーなんですかね。そのマリアッチのお祭りっていうのが一つあるって聞いたんですけれども。
あ、そうですね、ワダラハラでは毎年の9月に、はい、ワダラハラの、じゃなくマリアッチの、祭りが行われて、でそこに世界中のマリアチ、まあ、マリアチはメキシコですけど、今は、いろんなところ、世界中のどこでもマリアチという団体が生まれて、でその中に日本のマリアチも参加してます。
日本にも、日本の団体、そのマリアチの団体も参加するんですか。
そうです。やっぱりみんなびっくりします。日本人もマリアチのこと知ってるんだって。
ああ、そっか。
やっぱりインパクトがありますよ、日本のマリアチは。
そのお祭りにはやはり毎年マヌエルさん行かれるんですか。
あ、毎年は行ってないんですけど、まあ時々は見に行ってたんです、聞きに行ってたんですね。
hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron.
AJ まゆみがお送りしています。ラブ FM グローバルパートナーズ。お送りしたナンバーは、今日の留学生ゲストメディナ・マヌエルさんと同じメキシコ・グアダラハラ出身の国民的人気の歌手ヴィンセント・フェルナンデスでモヘレス・ディビナスでした。ラブ FM グローバルパートナーズ、この時間はアバウトマイホームタウン。引き続きメキシコからの留学生メディナ・マヌエルさんにお話を伺っていきます。マヌエルさん、
はい、
マヌエルさんの地元で日本にない文化、もしくは知ってほしい文化があれば紹介してもらえませんか。
はい、やっぱり一番挙げられるのは、ポサダということです。
ポサダ、
ポサダ、そうですね。ポサダは、まあ、まずはメキシコは、まあ、はい、宗教的に結構
カトリックが多いですよね。
カトリックが、はい、90% の人はカトリックで、やっぱり、はい、宗教に関係ある、習慣が多いですね。でポサダはその一つ で、
はい、
で何のことかというと、まあ、これはイエス様が生まれる前に、はい、イエス様のマリア様と、宿を探してたことに習って、
はい、
パーティーを開きます。これは、9日間は歴史によると9日間を宿を探してたみたいですけど、でどこにも入れてくれなかったので、最終的にイエス様は、馬小屋
で生まれました。そうですね、マリア様は出産、イエスキリストを出産するまで9日間、はい、確か産む場所を探してずっと歩きますよね、
はい、
その探してたことを真似する。
そうですね、真似をして、
模倣して、はい、その9日間は、皆さんパーティーを開くということですか。
毎日まあ、誰が誰の家でパーティーを開くかということを、まあ、事前に決めて、
はい、
でその後は他の人はわざと他の人の家で宿を求めに行きます。伝統的な歌がありますの で、
はい、
でそれを歌って、でその人はやっぱりダメですよっていう、もちろん歌を歌いながらダメですよって言って、でそれは2、3回行って、で最終的にその日があるパーティー の家に行って、で、はい、入ってくださいよって。
じゃあ本当のパーティー会場にたどり着くまでにわざとそうやって違います違います、ね、ってことあるですね。
まあ、簡単に説明すると、例えば、まゆみさんと私が、はい、ポサダやります、
はい、
でまずは16日は、まあ、まゆみさんに行って、はい、でじゃあ、まずは、まあ、例えば私の家で、みんなが来て、で宿、まあ、そういう歌を歌いながら宿くださいとか入れてくださいって私はわざと断ります。でその後はまゆみさんの家に行って、でまゆみさん宿くださいという歌いながら行って、でまゆみさん、はいどうぞって。
なるほど。
でそのは16日だとしまして、次の日は私の家でやりまして、で最初はわざとまゆみさんのところに行って、ここダメですよって言って私のところに来たら、あ あ、はい、OK ですよ、入ってください。
はあ、じゃあそのポサダっていうのは一つパーティーのようなんですけども、はい、比較的若い人だけがやる習慣なんですか？
今はですね、伝統的なポサダはその、あの家に入ってから、はい、あの伝統的な食べ物を食べて飲み物を飲むんですけども、最近はあの、まあ、その12月16日から24日までその間のどんなパーティーでも今の若者はポサダって言いますけど、でもやっぱりそれは違いますね、伝統とは。
ああの
全然違いますから。
あ、じゃあ若者の間ではやはりポサダはイコールパーティーっていうような意味があるけれども、もともと伝統的なカトリックの宗教の性のある習慣、
ね、
ということですね、
はい。
あとですね、このポサダには何やら名物イベントがあると聞いたんですが、それもご紹介いただけませんか？
はい、やっぱりポサダのメインイベントというのはピニャータ。ピニャータ。
ピニャータ。
ピニャータです。ピニャータは何
か食べ物ですか？
じゃないです。ピニャータっていうのはあの何ですかね、まあ、まずはピニャータの形からいきましょう、
はい。
ピニャータ あの形は、星形をしてて、で、ピニャタは本当は壺ですけど、
はい、
壺あ の上で、あ、いろんな紙を貼って、であのいろんな形あのであのできてます。いろんな形で作れますけど、伝統的にはピニャタは星で、星その星の意味は人の罪です。で それピニャタでどうするかというと、そのピニャタの中にあのいろんな、お菓子とか果物とかそれを入れて、うん、でその後はピニャタを吊るして、で人は目隠しをしながら棒で叩き壊そうとします。その棒はあの人の正義とかの力で、で壊したらであの出てくるのはあの幸せとかそういう意味です。
実際にそのピニャータ、壺とか欲しいっていうのを叩き割ったら何が出てくるんですか？
あの入れたものとかいろいろできますけど、一番あの伝統的なのはお菓子とか果物とかですね。でこれはあの必ず目隠しをしながら叩き壊す。
あの日本のスイカ割りに。
あ、そうですね。日本のスイカ割りとあのそんなやり方で。
でまあ、スイカ割りの場合はその幸せとか罪っていう意味はないんですけども、はい、メキシコの場合やはりカトリックの宗教的な意味合いで罪とか幸せっていうものをその一つ、はい、そういったものに託すんですね。
そうですね。でもあの伝統的にあのピニャタはそのものですけれども、最近は子供の誕生日パーティーにもピニャタが欠かせないものになって、誰かあの子供の誕生日パーティーにいたら必ずピニャタあの一つか二つはあります。
じゃあピニャータはポサダのイベントというのが大体9日間もあるわけですから、
はい、
それプラスアルファ誕生日、子供の誕生日にもこのピニャータで皆さんワイワイと盛り上がるということですか？
そうですね。
そのピニャータマニュエルさんはされたことありますか？
もちろん何回も
いかがでしたか？
あ、面白いですけど、やっぱり目隠ししながら叩き壊そうとしますので、
はい、
人にあの誘導されますねあの左とか右とかでもやっぱりみんながあのこれ壊したいから、わざと違う方向を言われるから、
それも日本のスイカ割りとまさしく同じですよわざと左にあるのに右右って言って違うとこを叩くっていう
はい、だいたいそんな感じですね。
いやー、マヌエルさん、グアダハラのこと、そしてメキシコのポサダ、
はい、
ピニャータ、楽しい文化の話もありがとうございます。
いやいや、ぜひあのピニャータとかポサダ参加してください、
ね、体験してみたいですね。
メキシコに遊びに来てください。
リスナーの皆さんも行く機会があれば体験してみてはいかがでしょうか。真由美がお送りしていますラブ FM グローバルパートナーズ。お送りしているナンバーは音楽愛好家でもある今日の留学生ゲスト、メキシコ出身のメディナ・マヌエルさんがこよなく愛しているナンバー、ビバルディの四季から冬、クラシックナンバーも聞かれているんですね。 ラジオの前で聞いていらっしゃる外国人留学生の皆さんは、どこからここ福岡に来ましたか？ぜひ番組にあなたのこと教えてください。メールは 761@lovefm.co.jp、 ファックスは 092-715-7610。 また困っていること、疑問に思っていることなどあれば、福岡県留学生サポートセンターまでご相談ください。受付時間は朝10時から夜7時までです。電話は 092-725-9201、 メールは fisk@国際広場.or.jp、 こちらまでメッセージ送ってください。お待ちしています。
Love FM Global Partners My Life in Fukuoka。
ラブ FM グローバルパートナーズ、ここからはマイライフイン福岡。福岡県に住む留学生の生活リズムから、福岡という街でどう過ごしているのか、困っていることは何なのか、お話を伺っていきます。スタジオにはメキシコからの留学生、メディナ・マヌエルさんに来ていただいています。改めまして、マヌエルさん、今どこの学校で何を学んでいらっしゃいますか？
はい、今は、九州工業大学、養蜂工学部飯塚キャンプ、飯塚のキャンパスですね、はい、で私が勉強していることは、人工知能っていうことでして、で、その中、まあ、人工知能というのは広いですから、私の、あの分野は自然言語処理、
はい、
でこの自然言語処理は 何かというと、まあ、簡単で言うと、私たち人間が使う言語をそのままパソコンに理解させることです。
は、
これで何ができるかというと、まあ、あの例えば翻訳、私たちは例えば今日本語で喋ってるんですけど、はい、パソコンにその日本語を入れたら、英語かスペイン語かポルトガル語がそのまま出ることとか。
いいですね、言葉で入力できるということ
ですね。
そうです
ね、音でも言葉でも、そうですね。あとは例えば、新聞の記事がありまして、はい、で記事が長いんですよね、うん、でどうしても読まないといけないんですけど、あ、めんどくさいなと思ったらその記事を全部パソコンに入れたら、パソコンはその、大事なところを理解して、でその要約をして、でその訳をあのユーザー、私たちに見せますので、記事の大事なところをあの私たちは読みます。
近未来的ですね。
ですね、これはもうや、あの実際にもうありますけど、結果はまあまあいってますね。
はあ、
あとは Google がやっていることとか検索とか、はい、まあ、今はあの単語で検索するんですけれども、あの今度のサーチエンジンというと、単語じゃなく、やっぱり聞きたいことをそのまま入れて、はい、でページがなく、そのページのどこにある、あのその自分が知りたい情報を直接それが
瞬時に検索することができる、
はいはい、まあ、大体そんな感じですね。
あのそんな近未来な研究をされているマヌエルさんなんですけれども、今年春から新社会人になられるということですね。
はい、そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの今はまだ大学、九州工業大学で席を置いてあるということなんですけども、
はい、
学校生活以外ではどのように過ごされていますか？
はい、そうですね、まあ、去年までは、はい、3年間ぐらい、英語の教師やってました。小学校で英語を教えてました。
ほう、その英語教師の仕事なんですけれども、はい、どうやって見つけられましたか？
これはあの日本人の、まあ、友達の紹介でした。
あ、なるほどね。いや、それはいい経験ですよね。
確かに、あの筑豊弁がなんとか上手くなりましたよ子供のおかげで
子供たちと接しててですね、方言を学ばれたんですね、
はい、
他にはどのように過ごしていらっしゃいますか？
これもバイトという形になるかな。でもこれ私は好んでやってます、
はい、
福岡国際交流センターの講師です。でこういうことでどうするかというと、はい、まあ、メキシコの文化をあの小学校、中学校と高校、ことがこれをあの紹介しに行きます。直接に学校に、
それは直接学校を訪問して、はいはい、文化を紹介する。
そうですね、
言葉だけではなくてという話ですね。
そうですね、いろんなメキシコの話とか、メキシコのもの、おもちゃ、お金、食べ物とか、それをあの子供に、
へー、あの子供たち喜ぶんじゃないですか？
うん、ですね いつもそうですね。であとは、まあスペイン語の講座も開いていまして。
あ、そっか、メキシコはスペイン語が母語ですよね。
はい、はい、スペイン語です
ね。英語にスペイン語、
はい、
すごい。
いや、すごくないです。
あ、もちろん日本語ももちろん素晴らしい。
まだまだですよ。まだまだ
お上手です。他にはどのように過ごしていらっしゃいますか？
そうですね、あとはまあ、暇な時にテレビゲームが。
さすが、やはり九州工業大学の学生ですから。
テレビゲームとかやっぱりまあ、ゲームセンターに行ったり、プレイステーションで。
ああ、プレイステーション、
はい、プレイステーション3持ってます。
映画鑑賞もお好きなんですよね。
ああ、そう、時間がある時にいつも、映画館。
お、最近は何を見られましたか？
The Curious Case of Benjamin Button。
ベンジャミン・バトン、まだ行ってないんですよ。
ぜひ見てください、
はい、あと確かマヌエルさんはお車をお持ちということを聞いたんですが、
はい、
いつもドライブされてるんですか？
ドライブは時間がある時にもドライブ時は行き当たりばったりが一番好きですけどね。
でもその中でも何かどこか印象に残ったところっていうのはないですか？
福岡県内ならやっぱり朝倉市、あまりとか、そこを、まあ、昔、英語を教えに行ってたんですけど、あ、はい、子供の接することで、やっぱりあ、ここはいいな、人も優しいなと思って、で、あそこも秋月もありますし、
はい、ありますよね。あの辺とてもいいところですよね、はい、ドライブコースとして、
はい、
いや、そんなアクティブなマヌエルさんなんですけれども、この後は曲を挟んで福岡で生活していて困っていることなどを聞いていきます。
生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の歌から。僕が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう。汚れてくサンゴも減ってゆく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている。砂にまみれて波に揺られて少しずつ変わってゆくこの海を。テレビでは映せない、ラジオでも流せない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが自慢中の歌から。
AJ 真由美がお送りしています。ラブ FM グローバルパートナーズ。お送りしたナンバーはメキシコからの留学生メディナ・マヌエルさんが歌詞も大好きと愛してやまないナンバー、ビギンでシマンチュヌ宝でした。ラブ FM グローバルパートナーズ、この時間はマイライフイン福岡、引き続きメキシコからの留学生メディナ・マヌエルさんにお話を伺います。さあ、今度は福岡で生活していてですね、
はい、
困っていることはありますか？
そうですね、まあ、私は今飯塚に住んでいるので、はい、まずは、飯塚の交通機関ですね、やっぱりすごい車か、自転車を持ってないと便利が悪いですね。
バスとか電車の数が少ないということですかね。
電車はもう使い、まあ、市内で使えないので、バス少ないです。バスの
もう少し交通機関を充実させてほしいという
ですね。できれば
そう、ね、
車に依存しますから。
そうですよね、やはり車、お酒を飲むときは車運転できませんからね。
でも私は酒を飲まないです。
失礼しました。もっと困っていることなんかはありますか。
ですね、まあまさしく今はその通りですけど、
はい、
アパートを探すときにやっぱり
でもマヌエルさんは日本語がペラペラだからアパート探しなんか苦労しないようなんですけども。
まあ言語の話になるとやっぱりそう、私の場合はそうですけども、はい、言語を別としてやっぱり留学生って外国人ですから、はい、まずは福岡にはほとんどないと思うんですけど、あるところとはと、これに聞いたこと、友達とか言ったことあります。外国不可とかで今は、
はい、
保証人がないと部屋借りられないので、それちょっと困ってますね。
でも留学生の方っていうのは、はい、大学が保証人になってくださるということを聞いたことがあるんですか。
はい、確かに留学しに来たら大学がなってくれますけれども、はい、社会人になったら、
あ、そっか、4月から新社会人ですから。
そうですね、ですからやっぱり親しい日本人の友達とかそれがいないと保証人がいない、
なってくれないですね。
それは
留学生が学校の期間を終えて仕事を始める時の部屋探しっていうのは、そういう保証人の問題などが
ね
まだまだ解決されていないようなんですね。
難しいです。
この点はね、早く問題解決してもらわないと困りますよね。
そうですね。
なるほど。ところで他にも確か先ほど映画を見るのが好きだっていう話をしてあったんですけど、
はいはい、
留学生割引の話を少し聞いたんですけども、
あ、はい、留学生割引はあるところとないところがありますけど、はい、両方とも何も書いてない、留学生割引ありますよとかここありませんよというそういう情報がないから、もうここでいいかな、ここダメかなと思っていつも聞かないといけないんです。でも、はい、ある例えば、久山とかに行ったら、はい、そこに映画館に行って留学生ですって言わないと普通に学生割引として扱われます。学生割引と留学生割引が違いますから。
いくらでしたっけ。
私たちは1000円です。
そっか、留学生割引は1000円なんですよね、はい、これは使わない手はないのに窓口にはそういったインフォメーション
ないです、
ないんですね、
全くないです。それやっぱり友達から聞かないと、ずっとそのまま学生割引で
高い金額を払ってみるということですよね。それはぜひ窓口にですね、インフォメーションとかアナウンスをもっと提示してもらいたいですね。
ですね、留学生割引ありますよありませんよということが書いてくれればそれで助かります。
なるほど。今のこの話とちょっと似てるんですけれども、福岡でももっとこうしてほしいというお願いなんか他にあれば聞かせてもらえませんか。
そうですね、まあ、私は、飯塚に住んでいるから、
はい、
ビザとかそういうような書類の、手続きは、空港の入国管理局まで行かないといけないので、飯塚からちょっと遠いので、できれば飯塚でやりたいですね。
そういった入国管理の書類っていうのも飯塚で、つまり地域の行政機関なんかでそういった手続きができるようになれば、はい、随分便利になりますよね。
そうですね。
なるほどね。
で、あとは、はい、まあ、やっぱり来たばかりの人を考えると、
はい、
言語バリアがあって、で、うん、もうちょっと、情報を英語とかで、
はい、
生活についての、情報があればいいかなと。
そっか、生活に関する説明とかそういうものがないと、それが英語でですねないと、最初の留学生は言葉が日本語できないからわからないですよね。
そうですね。で、実際に私は初めて福岡に行った時に、はい、バスの乗り方わからなかったんですよ。だから後ろから乗るっていうの習慣がないので、
はいはい、
私たちは前から乗って、で乗った時にお金払います。 でもここは全然違いますから、それは分からないので、あのもうちょっとあのそういうような、用法があれば。
あ、それでいくと例えば食事の時なんかも説明がないと、はい、日本の習慣っていうのが最初分かりませんよね。
そうですね、これはあのつけるものか、これはあの普通にあの生で食べるか、
食べるものか、
分からないですね。
醤油とソースも分からないっていうようなね、はい。いや、こう聞いてると先ほどの映画館の留学生割引のインフォメーションの話もそうなんですけれども、はい、まだまだ福岡では留学生のためのインフォメーションというのがちょっと足りない箇所があるようですね。
そうですね、そういうふうに感じますので、ぜひそこで福岡県に、ね、なんか
頑張って、ね、
どうかお願いしたいですね。
そうですねさあ今後ですね、福岡でやってみたいことがあるというのを聞いたんですけども、
はい、ずっと休んでいた弓道、弓を、
弓道
また再開したいです。
あ、素敵ですね、はい、ずっとされてたんですか。
はい、そうですね、でもやっぱり、バイトもあって、で研究もあったので時間する時間がなくて、はい、やっぱり、今初段取ってますけど、
もっと素晴らしい、
いや全然上手じゃないですけど、もっと上に行きたいならもうちょっと時間を使わないといけない、弓道のために。でもその時間はなかったので、ずっと休んでばっかりいて、
研究が忙しかったからですね。
やっぱりそれでまたやりたいです、弓が大好きです。
それはぜひぜひ続けていただきたいですね。先ほども肩こうやってビンと引っ張るアクションを取ってらっしゃいましたけど、 それはもうやりたくてうずうずしてるというところでしょうか。
で、最終的に福岡も住みやすいところで、うん、はい、私も大好きですので、はい、できれば一つの夢ですけど、自分 の、 あの会社も作りたいです。
素晴らしい、企業をしたいという、
はい、まだ何年間かかるかは分かりませんけども、はい、そういう夢に向かって頑張ります。
頑張ってください。さあ最後にですね、マニュエルさん、
はい、
他の留学生の方にメッセージがあればぜひ聞かせていただきたいんですけど、お願いできますか。
はい、ですね、まずは、留学生ですから、あのここに来てあの、全く違う文化に触れますので、
はい、
あのやっぱりあの言葉の通り、語に言っては語に従い。
なるほど。
日本の文化はいろんな国と違うので、最初はなりにくいですけれども、うん、それ今はいろんな友達はそういう困ってますけれども、やっぱり自分の文化が正しい、日本の文化は、正しくないという考え方をやめてほしいです。
なるほどね。
日本にいるから日本の習慣とかに なりたくない、難しいというのは、
日本の習慣とか文化というのを認めながらっていうことですね。
そうですね、やっぱりこれがもう日本は先入観とか発生しますので、それを、うん、ぜひやめてほしいですね、
うん、取り払うことで日本の生活というものがもっとダイレクトにシンプルに充実した生活を送ることができますよね。
そうですね、やっぱ、うん、でもう一つは、日本人は私たちにとって、すごく優しいですね、うん、でもそうすると何人かの留学生はそれに依存しまして、日本語も頑張らなくなりますとか、全部はその人に任せきりで、
あ、はい、
で結局自分が何かしたいは近い時に、うん、その人がいないと何もできないので、いろんなそれで問題が発生します。やっぱり私のために時間、うん、作ってくれなかったとか、そういう感覚は、うん、今まさしくそういうようなケースが私の周りに多いの で、
そうですか。
でやっぱりそれでもうちょっと留学生は日本の文化をもうちょっと理解して、うん、難しいですけど、理解してで、せっかく日本に来たので、うん、日本の素晴らしさをもっと気づいてほしいです。
なるほど。日本人も留学生の文化を知っていくっていうこともやはり必要だと私は思いますね。
そうですね、やっぱりお互いに理解、
うん、そう、お互いに理解し合うっていうことがやはり重要ですね。
それが一番ですね、
うん、いや長い時間マニュエルさんお話ありがとうございました。
いえいえ、どういたしまして、楽しかったです。
マニュエルさん、
はい、
私がメキシコに行った際はぜひ一緒にポサーダやりましょう。
あ、ぜひぜひやりましょう
楽しみにしてます。
はい、
そしてよろしければテキーラを一緒に飲みましょう。
あ、私はオレンジジュースで
ラブ FM グローバルパートナーズ、お送りしているナンバーはメキシコからの留学生ゲストメディナ・マヌエルさんがその歌詞に勇気をもらったというナンバー、ファイナルファンタジー9の主題歌白鳥恵美子でメロディーズオブライフ。ラジオの前で聞いていらっしゃる留学生の皆さんは福岡でどんな生活を送っていますか？ご意見メッセージは番組までお寄せください。メールは761@lovefm.co.jp、 ファックスは 092-715-7610。 また困っていること、疑問に思っていることなどあれば福岡県留学生サポートセンターまでご相談ください。受付時間は朝10時から夜7時までです。電話は 092-725-9201、メールは fissc@国際広場.or.jp、 こちらまでメッセージご相談送ってください。お待ちしています。
Love FM Global Partners How to get a job。
ラブ FM グローバルパートナーズ、ここからは How to get a job。 福岡県に住む留学生の皆さんがどんな仕事に興味を持っているのか、または就きたいのか、就職活動に必要なことは何なのかなど、働くをテーマにお送りしていきます。スタジオには九州工業大学の元留学生で現在株式会社マルテックの代表取締役として活躍していらっしゃるリム・ウィーさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
リムです、よろしくお願いします。
はい、リムさんは来日して何年目でしょうか？
今年で18年目になります。
おお、さすが日本語がお上手ですが、会社を設立されて何年目になられるんでしょうか？
今年で10年になりました。
おお、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なぜ福岡で起業されようと思ったのか教えてください。
はい、まずですね、企業で来たことについて同じ夢を共有できる仲間がいることですね。
はい、その同じ夢を共有できる仲間というのはどういった仲間のことをおっしゃってるんでしょうか？
そうですね、九州工業大学にみんな集った留学生だったので、そこからですね、企業という夢をみんな共通しているので、でそれからですね、飯塚市という地域 の, 人々 の, 温かい声援とかですね、支援をいただいて、あと何かといっても行政のバックアップが非常に あの大きいですね。
じゃあ最初は留学生の仲間で起業されて行政のバックアップを受けたということなんですけども、はい、具体的にはどのようなバックアップになりますか？
そうですね、起業しやすいように、まあ、いろんな、支援とかですね、まあ、資金面の支援とか、はい、あるいは2003年度ですね、飯塚市はアジア IT 特区として、はい、認定されてて、どういうことかというと留学生でもですね、はい、ビザが申請しやすくようになってるんですよ。
なるほど、はい、はあ、そうした行政のバックアップを利用して留学生の時に、起業されたということですよね。そうですね、はい、留学生の方で起業してそしてこんなに立派な会社10年目、
はい、
成功するという、はあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
その株式会社マルテックはどんなことをする会社か教えてください。
はい、業種はソフトウェアや、コンピューターシステム の開発をやっております。で、今までですね、自社製品やサービス以外ですね、他社さんのシステム開発もやっております。
はい、
で、柱としてですね、はい、2つありまして、1つ目は今日の名刺分の仕事と両立しながら、はい、夢のある製品の開発を一生懸命やっております。例えばですね、はい、ユーザー、まあ、今のパソコン の, 世界ですけども、ユーザーが見たいコンテンツをパソコンに言うだけで、あとはそのコンテンツが勝手に再生してくれることを、いわゆるパソコンとの対話技術のことを取り入れてですね、はい、少し近未来的な製品の研究開発をやっております。
お、確かにパソコン相手に対話するっていうのは近未来的ですよね。
はい、
夢があるビジネスですね。
はい、
そんな業績が認められてですね、
はい、
聞くところによりますと2007年に会社が賞を受賞されたということなんですが、
はい、
何の賞を受賞されたのかご説明いただけませんか？
はい、わかりました。日本の中央政府からですね、文部科学省科学技術政策研究所から、はい、ナイステップな研究者2007年、の賞を受賞しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今リムさんが紹介してくださった賞について少し私の方でご説明いたしますね。このナイスステップな研究者2007という賞はですね、2005年より、科学技術の分野で優れた成果を上げ、経済社会に貢献したり国民に夢を与えたりした方、あるいは理数離れの対策において大きな貢献をした方など、科学技術のさまざまな分野で活躍された方々に与えられる賞ですね。
はい、
過去にはですね、脳科学者として有名な茂木健一郎さんも受賞されている賞ですよね。
そうですね、はい、
素晴らしい。日本に留学された方が起業して、そしてこういった栄誉ある賞を受賞されたということは本当に素晴らしいことだと思いますね。
ありがとうございます。
では留学生や外国人の方が日本や福岡で働くためにもっと必要なことってどんなことでしょうか？
そうですね、ですね、まずですね、短期間の就業よりもですね、定住することの方がいいと思いますので、
はい、
ですのでですね、そのために自分たちのことよりもまずこれから生まれてくる子どもたちのことをまず頭にあります。例えば、はい、国際教育とか、例えば英語教育とかですね、そういった環境の設備を徐々に改善していかなければ定住しにくくなりますね。
なるほどですね。留学生の方がずっとその福岡に残るためにはやはりその次の世代の子どもたちのことももっともっと、
はい、
そういった教育も充実してもらいたいということですね。
そうですね。
例えばリム社長のお子さんが日本に残って、はい、教育を受ける場合にですね、当然日本語っていうのは上手になりますよね。
そうですね、はい、
だけどこの国際化社会にあって国際人として外に出て行きにくいという現状が生まれてきますよね。
そうですね、その通りです。
他にもあればお話しいただけませんか？
そうですね、今世の中はほとんどインターネットで生活できるようになってるんですけども、はい、でこのインターネットといえばですね、まず何でもクレジットカードに 関わりますね、
はい、そうですね、買い物するとき一つでもクレジットカードで決済されますかね。
そうですね、はい、で残念ながら私たち外国人の方ですね、はい、こういったクレジットカードの発行ももらいにくいんですよ。だからこちらの面の緩和もできればと思います。
その当然留学生の方も留学終わって働き出すとですね、納税して収入があるわけですから。
そうですね、はい、
クレジットの発行っていうのをもう少し緩和してもらわないと生活がしにくいですよね。
そうですね、はい、
働いて定住するっていうことは生活というものが安定しないとそれは実現しないことですから、留学生の方が定住しやすくするためにも生活の安定というものをですね考えていかないといけないというのはですね、私たち日本人にとっても一つの課題ではないかなと思いますね。
そうですね、はい。
現在福岡にいらっしゃる外国人留学生の方たちの中にもですね、福岡で働きたいと思っていらっしゃる方がおられると思いますので、リムさんからアドバイスをいただけますか。
あ、はい、そうですね、まずですね、自分たちが最初の頃ですね、留学できることの初心を戻ってですね、何事も一生懸命をやればですね、必ずいい結果が出てくると信じて頑張っていきたいと思いますので、で加えてですね、福岡は人情味のあるところですし、食べ物も美味しいし、住みやすい都市です。
やはりその留学生の皆さんには初心を忘れずに、
そうですね、
頑張ってもらって起業していただきたいという、
そうですね、
そういう熱いメッセージなんですね、はい、もっと福岡にも留学生がですね起業していただきたいですよね。
そうですね、福岡は地理の面から言ってもですね、アジアに近いこの地理面ですね、うんうん、はい、東京かといってそれもないからですね、だからぜひこの福岡の地でやっていけたらなと。
はい、リム社長、長いお時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
グローバルパートナーズ、お送りしているナンバーは先ほど来てくれたゲストリム・ミーさんが留学生たちに送るメッセージとして選んでくれたナンバー、ビートルズで Let It Be。 きっと答えは見つかるはず、なすがままに殻に閉じこもらず、思ったことできることはどんどん実行していきたいですね。ラジオの前で聞いていらっしゃる留学生の皆さんは福岡で就職または起業したいとお考えですか？働くことへのご意見メッセージをぜひ番組までお寄せください。メールは 761@lovefm.co.jp、 ファックスは 092-715-7610、 また困っていること、 疑問に思っていることなどあれば福岡県留学生サポートセンターまでご相談ください。受付時間は朝10時から夜7時までです。電話は092-725-9201、 メールは fissc@国際広場.or.jp、 こちらまでメッセージご相談を送ってください。お待ちしています。
Love FM Global Partners Support Center Information。
AJ 真由美がお送りしています。ラブ FM グローバルパートナーズ。ここで福岡県留学生サポートセンターからのお知らせです。現在ユタットファミリー福岡を利用してくれる留学生を募集中です。このユタットファミリー福岡は福岡県内の大学などに通う留学生たちのホームビジット、ホームステイ受け入れ制度です。ユタットとは博多弁でのんびりゆったりという意味。福岡に住む留学生が不安を感じたとき、親身になって相談に乗ってくれ、ゆったりとのんびりとした気持ちにさせてくれるご家庭があります。慣れない日本の生活の中で不安や孤独を感じるとき、福岡の家庭、家族があれば心強いですよね。皆さんの味方になってくれますし、心にもゆとりが持てると思います。ぜひご応募くださいね。同時にユタットファミリーになってくれる福岡のご家庭も募集しています。留学生の頼れる家族として温かく迎えてあげられる優しい方がいらっしゃったら、ご連絡お申し込みいただければと思います。ぜひ留学生の皆さんを迎えてあげてください。すべてのお問い合わせ、お申し込みはこちらまでお願いいたします。電話は福岡県留学生サポートセンター092-725-9201、 092-725-9201。 メールでの問い合わせ、お申し込みはアドレス fisc@国際広場.or.jp、 fissc@国際広場.or.jp です。福岡県留学生サポートセンターのホームページからもメールでのお問い合わせ、お申し込みができます。ホームページは fisc と検索してください。トップページのお問い合わせの項目をクリックするとメールページが立ち上がりますので、そこからお問い合わせ、お申し込み内容を書き込んで送信してください。折り返しセンターから連絡が来ます。福岡県留学生サポートセンターはアクロス福岡3階国際広場にあります。お時間がありましたらぜひ足を運んでみてください。さあ、お送りしてきましたラブ FM グローバルパートナーズ、そろそろお別れの時間となりました。来週も留学生の皆さんをサポートする情報をお届けしていきますので、生活や仕事に関する疑問、質問、またはもっと生活しやすくしてというお願いがある留学生の皆さんは、ぜひ番組までメッセージを送ってください。メールは 761@lovefm.co.jp、 ファックスは 092-715-7610 です。生活に困っている、福岡で就職したいときはどうすればいいのと困っていることなどがあれば、直接福岡県留学生サポートセンターまでご相談ください。電話は 092-725-9201、 メールは fissc@国際広場.or.jp、こちらまでメッセージ、ご相談を送ってください。ご連絡お待ちしています。福岡県に住む留学生の皆さんをサポートする番組、ラブ FM グローバルパートナーズ。また来週お会いしましょう。ここまでのお相手、AJ 真由美でした。
Love FM Global Partners. This program was brought to you by Fukuoka International Student Support Center.